ランドコンピュータ IR セミナー。この番組は証券コード3924東証プライム上場、ランドコンピュータの IR 活動の一環としてお送りします。お話はランドコンピュータ代表取締役社長の福島義明さん、聞き手は株都庁カタリスト桜井英明さんでお送りします。この番組は12月14日に横浜で開催したラジオ日経プロネクサス共催企業 IR& 個人投資家応援イベントの模様を収録したものです。
お話は証券コード3924東証プライム上場、株式会社ランドコンピューター代表取締役社長福島義明さんです。皆様大きな拍手でお迎えください。
皆様こんにちは。株式会社ランドコンピューターの福島と申します。どうぞよろしくお願いいたします。
お願いいたします。
はい、します。
聞き手は桜井英明さんです。
まずは弊社のご説明ですね、ご紹介。71年、創業の会社でございまして、54年ぐらい経ちますけれども、独立系の SIR としては割と歴史のある会社でございます。売上高137億円、そして社員が600人弱ということで、東京の田町に本社を構えております。で、大阪の方にも肥後橋の方にですね、事務所を構えてまして、子会社2社、ございます。子会社もちょっと絡めてお話後ほど説明させていただきたいと思います。で、ランドコンピューターって名前の由来なんですけれども、そもそもですね、学校法人からスタートしております。学校法人というのは、会長の田村というものが今おりまして、田村三兄弟おりまして、で上の二人の兄がですね、今でも学校の経営をしておりまして、田村学園、多摩大学とかですね、それからあと渋谷教育学園で渋幕なんていう学校がありまして、でもともとそういう学校を経営している会長兄弟で、専門学校を作ったんですね。でそこから最初生徒を一生懸命こう集めて、で糸川さん、これはロケットのうち惑星糸川の糸川というと、ちょっとはやぶさの探査少女になった惑星だなということでね、ご存知の方いらっしゃるかと思いますけど、糸川先生に最初初代の学院長をやっていただいてスタートして、学校から本当は生徒を集めて教育する機関だったんですけども、なかなか時代の先取りというかですね、生徒が集まらなかったと。で実業に行ったということを私聞いております。でそういったところからスタートした会社 で彼がですね、今でもございますけども、サンタクララに、カリフォルニアのサンタクララって場所ですね、サンノゼのところにあるんですけど、ランドコーポレーションという共和党系のシンクタンクがございまして、でそこで糸川先生が仕事をしてたということで、ランドという名前をもらって今に至るということでございます。社是、心で決まるという社是でございますけれども、これは富士通のですね、社長会長をやられた小林大雄さんという8代目の社長いらっしゃって、で彼から記号でいただいたんですね。でそれで非常にいい言葉だということで、うちの記号として取って、あります。頑畜、簡単な言葉ですけども、私も社内の教育含めてですね、社員と接するときは、このページを毎回見せながら、何年もそうです、仕事でもプライベートでも何年もそうですけども、自分で腹打ちをして物事を進めていくということですね、都度社員と共有している言葉でございます。で理念は3つございまして、いわゆるエンジニアリングの会社、技術者集団ですから、技術者が持つべき中身っていうんですか、認識を書いてあります。まず当然ながらお客様目線でしっかり価値を高めていく上で、お客様目線で仕事をしていくっていうことですね。あとはエンジニアリングの会社、技術者だから、自分たちが矜持を持ってスキルを磨いていくっていうことです。で3番目の理念は、そういったエンジニアを大事にする会社なので、エンジニアを支えるマザーシップの会社の立ち位置を書いてあります。革新的企業風、文化風土を、維持するっていう、継続するということが書いてありますね。こんなような理念でございます。で私ども3つ軸があります。ソフトウェア開発といってもいろんなこう切り口があるんですけれども、システムインテグレーションというのが、これ我々の素業なんですね。まだ売上の半分以上がこのシステムインテグレーションという仕事になります。あります。これはいわゆるシステムのコンサル、お客様のところに入って、コンサルで入っていって、要件定義をして、課題をお客さんと一緒に見つめて、基本設計して、プログラミングして、テストして、いわゆるこういったものを回す仕事を作り上げていく、カスタマイズして作っていく。それからインフラ、アプリケーション ケーションっていうのは動くのはやっぱりアプリだけで動かないんですよね。下のところのやっぱ基盤もしっかり構築していくっていう作業が必要であり、お客様から下と上で挟み込んで対峙していくっていうことをうちの会社CTやっております。パッケージベース SI、 パッケージ、後ほどちょっとまたご説明しますけれども、世界的に強いリファクトのパッケージを私ども担いでまして、でパッケージの中身をよく勉強する、でパッケージの中身、パッケージをはい使ってくださいってお客様にあげるだけではお客様使えないんですよね。当然お客様の仕様にいろいろ合わせた形でパッケージの周辺を開発する仕事っていうのが相当数ありまして、パッケージベースがもう年々一番伸びてる現状、そういう状況でございます。そして私どもの会社というのは、まあ、大きく2つの取引があって、1つは間接取引、もう1つは直接取引、まあ、直ユーザーですね、そういったところの2方向を持ってますよということです。これはバランス経営ですね、バランス経営ということをやはり掲げてやっておりまして、まあ、大手様の名前いろいろ書いてありますけれども、こういう会社様とやっぱり私も長年、まあコアパートナー、プラチナパートナー、ロバスタパートナー、さまざまな名前ありますけれども、パートナーシップ、コアパートナー制を私ども認定いただいてますんで、しっかりこの部分はランドさんお願いしますよって切り取って仕事をして納品してくださいっていうね、これやっぱりある程度スキルが高くないと任せられない仕事なんですけれども、そういった一括の仕事をこういったお客様を中心に今も今後も増えていきます、やってまいります。一方ベンダーさんだけには頼らない、私ども直ユーザーも広げていこうという動きを当然しておりまして、約3分の1ですけどもね、まあ、これはもう大手様、一番大きな証券会社様、それからもう大手の石油会社様、例えばそういったお客様 も含めて、中小企業含めてさまざまな直ユーザーお客様って、そういったところも入っていって、ずっとその保守運用含めて長く仕事を広げていくということをやっていく、この2本の柱でね、私ども仕事をしております。
福島社長、一ついいですか、はい、これベンダーさんが約7割、
はい、
から直ユーザーさんが3割ということですが、この比率というのはやっぱバランスを考えながらと見ていいんでしょうか。
そうですね、現状まあ7対3ですけれども、もうちょっと6-4 ぐらいがもしかしたらいいのかもしれないということを私の中ではちょっと考えておりますが、まあ全体の売上のパイも今広げているところですから、そうすると直ユーザーの売上もっともっと加速してベンダー以上に伸ばさないといけないですよね。そうすると営業力もいる含めていろいろな組織改革も必要なんで、いずれにしてもパーセンテージとしては 6-4-7-3 ぐらいの間ぐらいをしっかりこう維持した上で、まあ安定経営の目的でやってますんで、これはしっかり貫いていきたいというふうに思ってます。
ありがとうございます。
はい、そしてそのシステムインテグレーションというのは大体どれくらいか、ちょっと私も先ほどお説明しましたが、大体半分 55% ぐらいが今私ども売上の中身として構成費ございます。まあ、これはいわゆるもう金融業からまあもう観光庁流通も分野広いんですけれども、まあ言ってみればゲームは作ってない会社なんですが、ゲーム以外社会インフラ、お客様に必要とされるようなシステムを作っているというのがシステムインテグレーションの世界でございます。そしてこれ一つ例をね、まあ、一番何がいいかなと思って、これが一番いいんじゃないかと思って掲げましたけれども、まあコロナになった時にですね、当然国が混乱していて死亡者もたくさん出ているという大変な状況の中で、私も厚労省の仕事を受けてですね、ワクチンの接種システムというのを作りました。でこれ、まあ行政機関、医療機関ですとか、まあ、もちろん打つ方々ですね、患者様、配送業者、こういったものを、まあプラットフォームというのを私どもこう作りました。これはもう突貫工事というか、まあ、時間との戦いもあるし、精度のいいものも作らなきゃいけないということで、まあ、相当うちのエンジニア苦労したというのは聞いてますけれども、まあ、これをしっかり完遂できて世の中にしっかりしたものができたというのは、まあ社員もしっかり鼓舞されて、ね、できたんだということも嬉しかったと思いますし、うちの会社としてもしっかりやりきったということで一つ代表例として挙げさせていただいております。それでは2つ目、さっきパッケージすごく伸びてるお話しさせていただきました。これはいわゆる後ほどパッケージの中身をちょっとご説明しますけれども、これ10年前がわずか構成費 4% だったんです。会社の売上もちっちゃかったですね。しかもパーセント 4% から本当にちょっとしかなかったんです。それがこれ直近ですけれども、3分の1以上の売上比率になりました。それだけすごく成長しているということを申し上げております。一部の代表例でございます。まあ、セールスフォース SAP っていろいろ書いてありますけれども、まあ一部そうですね、セールスフォースっていうのはまあ、サンフランシスコにあるたもとには、ベイブリッジのたもとに60階建ての本社ビル、ね、3年前にできましたけれども、まあ、いわゆるその営業支援システムですとか顧客を管理するシステムっていうところはもう世界ナンバーワンの会社でございまして、日本にも15年ぐらい前ですね、来た会社なんです。でオフィススタートして、私ともほぼ同じぐらいの時期からセールスフォースの仕事しております。もう2300案件ぐらい らい私ども今こなしてきている、割と強い、分野でございます。まあ、当然ながら SAP ってこれはドイツの、統合管理システムですね。会社っていうのは機関システム、あの会計システムとか在庫システム、まあ、何でも人給いろんなもの、会社システム複雑になるもの、それをパッケージで管理するっていう SAP っていうドイツの会社、これが大手の日本のお客さんではたくさん採用されてるんですね今ね。でこれはもう時価総額でもシーメンス抜いて今ドイツナンバーワンの会社ですけれども、こういったところも私どもコンサル専門をやってる会社なんかも M&A しながら今業務を広げていると、そういうことで、あとはスーパーストリーム、これキャノンさんの製品ですけれども、もう1万社以上にね導入している会計人給パッケージがあって、こんなことも私どもやってますし、まあカンパニー、こういったのもこれは人給の大手様ワークさんのパッケージですけど、こちらも非常に強い大手さんたくさん使ってらっしゃるんで、まあ例えばこういったものをね私ども中身を理解してお客さんに持ってって周辺開発をしている、そんなことで、で一つ例はイエローハット様って皆様全国700店舗ぐらいある会社さんがあって、でこれはまあ車で、もちろんこの社内の機関システムとお客様をつなげるところのシステムを私ども作セールスボスでね作ったんですけども、まあお客様の管理、それからまあこういうね、業態の会社さんですが、車例えばタイヤの交換とか予約システムとかそういったものも全部つなげてですね、お客様に対して管理をしていくシステムっていうのを周辺システムとかで私ども作っているということでございます。これもちょっと一例として挙げさせていただきました。それから最後、インフラっていうところ、さっきアプリだけじゃ動きませんよって言って下の部分ですね、基盤のところになりますけども、ポイントで私も仕事をしております。まあ一つはクラウドっていう、皆様もう本当によくね一時聞いた名前かと思いますけども、自分たちだけでシステム構築してサーバーを持って自分たちだけで保守管理してやるんではなくて、クラウドっていう世界で塩高払いでセキュリティになる世界でですね、システムをそちらに持っていくような仕事すごく増えてますね。まあ、あとはまあこのサーバークライアントネットワークの仕事も増えてますし、こういったものも私ども下のところでやっております。はい、で強みになります。まあ、50年にわたる経営をしてきているですね、まあ、技術力、品質に裏付けられた強固な顧客基盤を持っている、学校法人スタートしているから、まあ、資格ですとか技術にこだわりを持ったエンジニアが多いと、それから当然私ども一社では仕事できませんから、パートナーシステム、大手のベンダー様との認定、それから私ども傘下にも30社以上のコアパートナーっていうのをね、一緒に仕事させていただいてますが、そういった方々もうちの教育システムに入れて社員を育てていくようなこともね一緒にやっております。で顧客基盤に関しては、まあ、いろんな会社さんと仕事スタートしましたよ、まあ、直ユーザーもどんどんどんどん増やしてきてますよとご説明もしてありますし、あとはパッケージを強いパッケージを持って仕事を拡大をしてきている、まあ、2番目ですね、有力パッケージベンダーとの戦略、全部じゃないですけども、いろいろなステークホルダー一緒に仕事をさせていただいている方々の認定をいただきながら仕事をしているという会社でございます。それから一つ技術者集団というところで、まあ、私ども学校からスタートした DNA を持って教育に力を入れているという会社なんですけれども、今、約9ヶ月前になりますけれども、3月末時点で現在うちの社員のですね、1人当たり 4.08 資格持っております。あんまりそういう会社僕はないと思ってるんですけれども、まあ、いずれにしてもこういうさまざまな分野で、まあ、IT 資格は当然ながら、まあ、取らせます。それは多分クラウドの上で仕事をする上での必要な資格ですとか、グローバルプラットフォーマーさんが出している資格ですとかね、まあ、そういった当然 IT 資格っていうのは当然私ども IT 会社だからやるんだけれども、私も注目しているのはやっぱりお客様の資格なんですよね。できるだけお客様の目線で仕事ができる、お客様にはなりきれませんけれども勝てませんけれどもね、ただやっぱり会話がしっかりできて問題をしっかり把握できるような社員をやっぱり育てていきたいということで、そういった意味で業務資格にも非常に注力している会社であるということを一つ覚えていただければというふうに思います。これ一つ例として、これは富士通様からいただいたトップテクノロジーカンパニー、これは技術者をどれだけ高度な技術者を揃えてた方々に、まあ、1位2位3位あるんですが、まあ、これ1位をいただいたということ、ちょっとだけこれ挟ませていただきました。それからこれは、ね、データベースの資格があって、これオープン系の資格なんですけども、まあ、データベースを触れるときにやっぱり資格がいるということ でここの PostgreSQL ってやって、ここはまさに管理をするところ、データベース管理するところのもう基本的な資格なんだけれども、こういったところには我々としても、認定を2位でね、まあ、1位じゃないんですけど、まあ、2位で、いただいているというようなちょっとご説明をここでもさせていただきました。はい、で業績に行かせていただきたいと思います。 ここはですね、私もちょっと襟を正して、ご説明しないといけないと思っております。中間実績、まあ、上期4級の実績がこう書いてあります。売上は、まあ、昨年以上にも上がってるし、予定よりも上がってるんだけれども、ここでいう営業利益、経常利益、当期純利益、もう大きなマイナスになっております。これは上期で、大きなですね、不採算プロジェクトを私ども発生させました。これは、昨年の2月ぐらいからもうやってたプロジェクトなんですけれども、2つの本部にまたがって結構ものすごく大きなプロジェクトだったんですね。でそれをやはり、まあ、反省点としてはちゃんとプロジェクトの見える化、プロマネのやはりグリップ力、それからお客様に対峙した早い前広な動き、こういったものがやっぱり欠けてたということもあってですね、大変大きな損失を出したということが、もう何百ってプロジェクトなんですけども、この1プロジェクトでこれだけ大きなものをやってしまったって、大変私も反省材料として、これは横展開して今、内部分析して、これをただでは転ばないということで、今社内の技術力アップのところに今そういった今資料は作っているところなんですけど、そういった教育にもね、生かしていくつもりでおります。大変苦しい、まあ、利益では20から25%のマイナスに予定よりなってしまったと、そんな状況でございます。そして、年度で上期が大きく利益マイナスになりましたということを加えて、下期の状況を見て年度でどうかというのが昨年度の、まあ、実績になりまして、まあ、残念ながら3月までの通期でいうと、修正させていただいたということでございます。まあ、売上はまあ上げるもののですね、まあ、予定よりは下げましたけど、昨年以上には上げてまして、でやっぱり利益がですね、大きくマイナスになってしまっているって、これはもう上期に計上したプロジェクトが非常に足を引っ張ったということです。これはもう本番稼働してまして、まあ、これ以上利益のマイナスは出ないんですけども、まあ、でもこの上期の失敗をしっかり今後下期来年度に生かしていきたいというふうに考えております。で売上の、3つの柱ございまして、それぞれの柱が伸びてるのどうなのという形でね、見れるような見立てになっております。パッケージベースのところがですね、一番 12.5% ですが、やっぱり実績に対して非常に伸びてるなというのがお分かりになるかなと思います。パッケージの中身のね、もういろいろと分類もしてますけれども、まあ、こういった中身になっているということで、インフラで、ね、ちょっと大手のお客様の中でちょっと組織変更があって、そこちょっとうちの営業のところがなかなか取り切れなかったということで、ちょっとマイナスになっておりますけれども、まあ、全般的に仕事、クラウドの仕事も増えてまして、下期来年度はプラスになるというふうに考えております。ビジョン2025、しっかり完遂させるためにこういうような棒グラフにしております。で137、昨年度の実績ですね、137上げましたってことなんですけども、実は私も昨年ですね、本当は124という目標を立ててたんですけど、1年前倒しでやったんですよ。で前倒しにできたから、まあ、残ることもね、140に150って形に、さらに右に行くぞ、右側に上げていくぞって形にしてまして、一応中継所で1年前倒しで昨年度やってるのでということで、ちょっと認識いただければというふうに考えております。まあ、ちょっとこういった形で、じゃあ上期終わったけれども下期本当大丈夫と、142億ってできるのということでね、皆様、ちょっと上期終わった時に進捗率はどうだっていうのは、昨年度の137億円やりました。売上でいうとですね、で昨年9月終わった時に 64.65 億円だったんですね。進捗率 47% だったんです、昨年度で。この業界って、まあ、予算もそうなんですけども、ほとんど、ね、下期型なんですね。売上利益が上がるタイミングというのはですね、そういった意味で言うと、まあ、昨年度の実績で47から44、44、43% というかで、昨年度で実績って、もうしっかり完遂できたという形に昨年度になりましたから、今年度どうかというと142、まあ、以下営業利益ずっと数値も、ね、上げてまして、で進捗どうかというと、売上会社は昨年以上にいってるんですね。 48% すでに続き予算に関しては昨年以上に調子と、ただ利益に関しては上期に大きな我々マイナス出してますから 40% にいってません。 39%、 39% で最後、当期純利益が多いっていうのは、ちょっと株を、ね、売却したってこともあって、ちょっと利益が上期上がりましたけども、まあ、そういう意味で 40% いってない状況。ただ毎年だいたい進捗率は 41、42% ぐらいです。まあ、その毎年に比べると若干マイナスですけれども、まあ、売上も上がるということを見越してまして、これはしっかり利益をちゃんと続きで予算を達成できるということで、今計画を立てているところでございます。そして重点項目5つございます。M&A、それから業務提携をさらなる強化していくということ、 それから DX っていう言葉ちょっとまた今から説明しますけれども、この業界やはりデジタルトランスフォーメーションに対してしっかり早く対峙していくということが非常に必要とされています。そういったところのキーワード書いてありますけど、しっかり私はやってます。当然ながら人材育成、もう IT 会社エンジニアが変える会社っていうのは固定資産もなければパテントもないんですよね。そういう商売じゃないです。とにかく人なんです。人を育てて強い人材を、尖った人材を育てて、どれだけお客様との頭になるかということを、品質を重視でいけるかということなので、4番目しっかり力を入れてます。それからこれまでやってきた分野のさらなる拡大もやってまいります。それから一つ、そうですね、業務提携、9月30日に発表したんですけども、東方システムサイエンスという会社がですね、これプライム上場会社でありまして、でうちとまあ希望的にもですね、あの売上高も利益額も同じぐらいで、あと71年創業で全く同じタイミングなんですけども、で東方システムさんってね、もともと東方生命ってあのちょっと破綻しちゃってなくなっちゃいましたけど、今ジブラルタ生命かな、名前変えられてますけれども、東方生命のもともと渋谷にある本社にあった会社で、そこがスピンオフした会社があって、非常に保険金融に強い会社があるんですね。でそういう会社さんと業務提携をしてですね、我々持ってない金融の保険分野を中心に立つところの、お客様、それから技術エンジニアを持ってまして、私ども もう保険以外は結構銀行でいうと私はネットバンク非常に強いんですけども、そういったところを融合させて、で今人も足りないから両者で人を融通しながら、お客様の出口戦略も広げながらですね、入り口戦略を広げながら拡大していくということを今業務でね、この会社さんとやらせていただいてます。しっかり提携して毎月進捗会議もやってますけども、進めているところでございます。が生成 AI、 これはもう毎日のように新聞騒がしているキーワードですけれども、生成 AI という言葉2年ぐらい前ですよ、出てきたのがですね。で今ではもうこの AI を活用した世界というのがですね、全ての産業界で漏れず私どもの情報産業の中でも取り入れなければいけないキーワードになっております。で今これに対しては私ども1年前からもスタートしてまして、まあ、DX 推進本部というのを私ども横断的に見るインキュベーションですね、生成 AI を使った、例えばあの仕事のやっぱり組み立て提案するもの、それからお客様に対するコンサル、そういうチームも作ってですね、スタートしてますけれども、例えば私どもセールスフォースさんなんかで非常に仲良く強くやってますんで、長い間、先月もセールスフォース社のパレスホテルに行われる本社で、お互い協賛をしてね、30社お客様を招いて、もういろんな今日本のお客様皆さん AI を使ってどうやって効率化していくかってみんな今悩んでるところなんですね。そういった協賛もしながら私どもコンサルモデルとして、お客様のところで、しっかり提案をつけるためのそういった企画もして、外向きの仕事もね、一歩一歩エンジニアも勉強しながらやってるっていうことですね。でまあ実績としてはこういった、コンサル会社と会社に車のメーカーなんか入って仕事をしているですとか、まあ、サービスプロバイダーとも仕事して、まあ、これ一例ですけれども AI の仕事も、生成 AI を生かしてお客様の中の効率化を上げていく仕事、コンサルタントとしてうちの会社もいろいろ今入り始めているというところでございます。これは外向き。それから内向きにはですね、私ども先ほど説明したようにプログラムを作る会社ですね、言ってみればソフトウェアを作る会社なんですけども、そこの作る中身の工程が AI をかませてどれだけ効率を上げられるかっていうのは今後我々の生きるか死ぬかの本当に問題になってくるんです。間違いないです。これで今私どもの中でも本当にプログラミングの、ね、生産性向上をどうやって上げていくのかとかですね、テスト工程とかレビューする工程とか、人を人海戦術でやるようなところをより正確に莫大なデータを使ってですね、効率的にこう回していくっていうこと、こういったものの省力化っていうのは今ちょっと詳しくはね難しいんであれですけども、これ読んでいただいた通りこういった社内の効率化を上げるところも今徹底して、今産業流通系のうちの本部の中で具体的な事案に基づいてやり始めている。こんなことも社内の効率化も進めながら、外向きの提案の中身と社内の効率をやっぱ掛け合わせてね、お客様に対峙していくことが非常に重要であるというふうに考えてやっております。でちょっと社内でもね、うちの社員全員がこうチャットボットってこう、まあ、AI をかませていろいろと質問 Q&A ですね、こんなようなものもいろいろとできるような今環境も整えましたよってことでございますし、まあこういったナレッジをね貯めていくようなデータベースですね、その AI を使ってやり取るのでデータベースなんかをどんどん蓄積させてみんなで共有できるようなこととか、まあ、こんなことも今社内でいろいろやってます。そしてですね、株主の還元の話にさせていただきたいと思います。採用教育をしっかり かりやっていきながらですね、新しい事業領域、まあ、例えば今言った生成 AI を用いたプロジェクトの拡大、 業用の拡大というのもしっかりやっていきたいと。それには我々ども一社だけではですね、なかなかオーガニックな成長のスピードが遅い M&A なんかもしっかり取り入れていきながらね、やっていきたいというふうに考えております。還元の中身としては配当成果 50% 以上ということをね、もう皆様にもお伝えしている通りでございますけれども、これも継続やっていくところでございます。そしてここがですね、25年3月期の配当成功の予想ということで、まあ、利益がガンと落ちたということもあるんですけれども、約 77% の配当成功を株主の皆様に還元をさせていただきたいというふうに思っております。まあ、これ利益が上がる上がらないでこうやっていろいろとあるんですけれども、まあ、全般的に少しずつこう上げていって、25年度は非常にいい形でね、配当成功としてはいい形になるんじゃないかなというふうに思っております。で、減配は1回もしてません。ずっと増配でこう来てましてですね、今回も36円1株出させていただきたいというふうに考えてまして、で配当の利回りもですね、昨日のデータですと 5.42% という利回りになってまして、で私どもの会社の PR も 14.19、 PBR も2倍を超えているという、まあ、そういう業務体制非常にいい状況であるというふうにね、見ていただければというふうに思って、まあ、株主オン率も今 70% 近くですね、株主もそういった会社で無借金経営をしている会社でございます。それからサステナビリティになります。 ESG の取り組みというのは環境社会ガバナンスというところをやっぱりキーワードに見てですね、私どもしっかり準備をして進めているところであるという中身でございます。で、まあ、うちの中でじゃあ何をやってんのということで、当然なんか電力の使用削減、あと当然ゴミの分別とかそういうのももちろんやってるんですけども、こういったと気候変動の対応もしていきおります。それから人材育成ということがやっぱり項目上がってまして、私どももう何回にもやりますけど、とにかく人が命ということで、社員をしっかり力強いエンジニアを育てるっていう方針のもと、資格は一つのまあ見える化ですね。システムエンジニアって全然資格だけじゃダメなんですけどね、コミュニケーション能力とかお客様の課題を見る力ですとか、もういろいろな要素が必要なんですけども、まあ一つは見えるかということで、お客様からの信用信頼資格に注力している。それからダイバーシティ、当然ながら取り組んでおりまして、育休から 100% 全員戻ってきてますし、そういった社員が環境的にもね、男女を区別なくね、差別なくしっかり仕事ができるということを今やっております。まあ、健康経営もしっかり、大規模法人部門でも認定いただいてますし、人間ドックは全員社員無償で受けさせておりまして、インフルエンザの接種も希望者全員に無償で会社が負担で今やらせているところでございます。やっぱ社員の健康がね、しっかり大事なので、そこにも注力しているということですね。そしてパートナーとしては、まあ、もう繰り返しになりますけど、こういったいろいろな方々からご指導ご支援いただきながら、私も業用を拡大してきていると、そういう状況でございます。はい、SDGs、ちょっとここはね、あんまりもう割愛させていただくと、まあ、いろいろな項目、国連のセットアップした中身に対して私ども認識して、どういう部門で1から7つの項目ですね、こういったところで力を入れて、私ども今しっかり、やっぱり社会に貢献できる会社、存在感のあるパーパスですね、私ども企業価値、そういったものを社会市場の皆様に示していける会社でありたいということで、ございます。ありがとうございます。まあ、私どもまだまだ微力な会社でございますけれども、まあ地に足つけて、まあ、上期は大変厳しい状況になりましたけれども、もうこれ以上はない V 字も含めてできるというふうに考えてましてですね、まあ今日は襟を正して皆様にこういった場をね、提供させていただきて大変嬉しく思います。本当にありがとうございました。
ここまではランドコンピューター IR セミナー、お話は証券コード3924、東証プライム上場、株式会社ランドコンピューター代表取締役社長福島義明さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ランドコンピュータ IR セミナー、この番組は証券コード3924、東証プライム上場、ランドコンピュータの IR 活動の一環としてお送りしました。